短歌、俳句の形式。まずは形式をざっとおさらいしておきましょう。まず和歌、短歌は一首二首と数えます。文字数の形式が五七五七七の合計31字になります。それぞれの部分の名称はこんなお遊び歌で覚えてみるのも楽しいかもしれません。食欲の肉焼き鳥も三串目、しくしく嘆くな鳥の結句よというものです。結句はおそらくは鳴き声に違いありません。あるいは名称でしょうか。どうか物を投げないようにお願いいたします。これに対して俳句や川柳は一句二句と数えます。文字数の定型は五七五の合計17字になります。上句あるいは上語、中句あるいは中七、下句あるいは下語と呼ぶそうなので、これは俳句だけに手の施しようもありませんから、上語上句中七中句の下語下句と呪文のように覚えるしかありません。字余り、字足らず、波長、言葉の中に字数が足りないことを字足らずと言います。また字数が多いことを字余りと言います。最も多いのは一字多いか一字少ないもので、詩のリズムはそのままに、ちょっとした破格を生み出すのにしばしば効果的に使用されます。仕方なく行うものではなく、時に積極的に使用すべきものです。小やつめ、一文字足らぬか字足らずめ、さりとて八字は字余りなりけり。もっと崩れて短歌のフォームが脅かされるほどのものは波長と呼びます。短歌や俳句には言葉遊びの側面が常につきまといますから、ハメを外してしまうやんちゃな歌も結構あるのです。またやむにやまれない欲求からどうしても大きく字余りするような場合もありました。波長を短歌によって説明すれば、波長とは詩を放棄するのでは決してなく、もともとのリズムと戯れつつ崩れ去ってみたいものです。また俳句においては、種田三等歌の名称で特に知られる自由律俳句というものもあります。このジャンルはつまり五七五をなくしてしまったというもので、ちょうど進歩史観が芸術の前身を唱えた西洋思想の余波によって、形式美を求めるジャンルにまでそれを破壊する運動が起こったというのが真相なのですが、式のお弟子さんだった川東碧梧桐などが、もう一人のお弟子である高浜虚子などとたもとを分かって開始した頃がその始まりなのかもしれません。ただ当たり前ですが、俳句から字数の形式を奪ったら俳句でも何でもなくなってしまうので、芸術運動としては頓挫すべくして、やはり頓挫しました。これは書き手のアイデンティティよりも読み手、受け手側がその言葉にアイデンティティを持ちえなくなってしまうことが原因で、必然と言ってしまっても良い結果なので、やらなくても初めから分かりきっていたことだったのですが、彼らは懸命にイカロス状態を満喫してしまったのです。しかしそれは決して無駄なことではありませんでした。なぜなら種田三等歌という自由律をアイデンティティ化させた特殊な人物を生み出したからです、などと説明して彼の話に入っても面白いのですが、ここでは関係のないことですから 話を切り上げましょう。彼は例えば、分け入っても分け入っても青い山、まっすぐな道で寂しい、なんて言葉を次々に記していったのです。無意味な落書きと切り捨ててしまえばそれまでですが、彼の作品は一つ一つは無意味でも、全体として羅列したときにはそれなりの必然性を持っています。それは彼が俳句の形式は解体したものの、なおかなりの自由律が俳句の五七五のリズムを前提としてなされている。また、たとえ文語帳でなくても、俳句にふさわしい文体を保っているため、俳句のバリエーションとして解釈できるので、つまりは、俳句をよりどころにして読み取ることができるからです。すると、彼の書いた自由律の中に、根底を流れる勝手気ままでないもの、すなわち、フォームがやはり存在していることにもなるのです。それゆえに、彼は自由律で成功したのです。しかし、それは極めて特徴的な個人の能力に依存した芸術ですから、真似しても二番煎じに終わってしまう可能性が極めて高いのです。それもまた自由律が流行らない理由です。区切れ。さて、まずは教科書的な説明から入りましょう。短歌に際しては、文脈の切れる感じのあるところ、もっと簡単に言ってしまえば、句読点をつけるような部分を区切れと言って、どの部分で切れるかによって、初区切れ、二区切れ、三区切れ、四区切れ、区切れなし、と説明するのが習わしです。特に二区切れというのは、八千穂子の神の御事は八島国妻は巻きかねて遠々し越の国に逆しめをありと聞かしてなどと続いていく朝歌の伝統のように、もともとの大和の古来の五七調から来ているもので、万葉集などには多く見られる特徴であり、その場合、青りんご酸っぱそうかな、赤りんご甘そうかしらと、かごに入れます。のような、同じような五七を2回繰り返した後に、七で締めくくるようなものも多いのです。これが、古今和歌集頃になると、五七五で区切って、七七でまとめる、それと同時に、下句で心情に移す、なんてことが好まれるようになりました。そうしてやがて、五七五を上の句、七七を下の句、とみなすような伝統が生まれてくることになったのです。これに対して、俳句の場合は、もっぱら、中七の切れとか、上五の切れ、などと説明するようです。区切れの定義。区切れはそれ自身のための技法ではありません。名称は知っておいた方が良いですが、区切れはある表現を志した結果として起こるものであって、ただ区切れのためだけに区切れを目指しても何の意味もないのです。しかも実際は、どの程度の切れた感じを持っているかという、いわばパーセンテージの問題へと還元されるのです。つまり、20% くらいの切れを感じる部分、感じる場合や、90% もの強度を持っている場合など様々で、うち特に強いものを切れと表現しているに過ぎないのです。ですから本当は、切れの全く存在しない歌などは存在しません。たとえ、脳を連続して名詞をつないでも、なおかつ、どこかで 淡い切れは生まれてしまうものだからです。人は言葉を読んだり聞いたりするとき、連続体として眺めようとする側面と、分割して眺めようとする側面を同時に持っているからです。例えば、秋の田の小屋の扉の取っ手の紐の銀の鈴と続けても、どうしたってどこかに切れの強い部分と弱い部分が生まれてしまうのは避けられません。特に和歌や俳句は七五調自体が切れを誘発しますから、どうしたって区切れのない歌なんて作れっこないのです。それを区切れがあるないと説明するのは、ある程度以下の連続的傾向を切り捨てて、より強い切れを区切れとしているからにすぎません。もし問題があるとすれば、区切れをまるで金貨玉状に置き換えて教科書のように押し付けようとすることです。つまりは、古文においてはかかり結びやら簡単の品詞やらで区切れを指摘するなど、切れ字を持って説明可能な場合が多いのですが、もともと切れは文脈の移り変わり、フォーカスの変遷の問題であり、それを例えば言葉において、ましたと出たら必ず切れる、などと教えると、途端におかしなことになるのです。これは古文でも同じことです。散文で失礼しますが、私は笑いました。それから立ち上がったのです。なら、笑いましたで切れますが、もし、笑いましたの心でもって遊んでいるような子猫さん。意味が不明瞭ですが、この場合、笑いましたでは切れません。区切れの本質は、今日の句読点のような効果と考えるのが一番ふさわしいと思います。例えば、文脈の途切れ間や、情景から思いへ、叙述から心情へと移り変わるときには、句読点を挟んだり、場面を変換させるような空白が自然に口調となって表現されることでしょう。また、聞き手もそれを素直に悟るでしょう。つまりはそれが区切れなのです。ですから、文脈が明確に2つに分かれているような場合は、最も絶対的な切れが発生しますから、それをこそ、特に区切れとするわけですが、そうした部分が全くない文章だけからなる場合は、より弱い区切れが目につくようになります。特に31字もの長さのある短歌の場合は、その弱い切れの部分でも、明確な切れは発生してしまうのです。わかりやすく、散文短歌で見てみましょう。湖は相変わらずの氷ばかり。いつになったら春は来るだろう。この短歌の場合は、句点、つまり丸を持って、二つの文脈をつなぐところで区切れが発生してきます。それと同時に、上の句は、湖は、点、相変わらずの氷ばかり、のように、題目の提示と内容表現の間にも、やはり弱い切れが発生します。そこで、全体を短歌として読んだ場合には、最も分岐点の強い上の句と下の句の間にこそ、区切れが発生しますが、もし仮に、この上の句だけが俳句として独立して読まれた場合には、上五のところで極めて弱い、区切れが発生するのです。ただ、その区切れのパーセンテージが低いために、切れが悪いということになるのですが、それは純粋に、切れた感じに乏しいということしか意味しません。つまり、切れないから即濁であるかは判断できないのです。例えばこれを俳句として読んだ場合、 切れを出したいならば、簡単のやが使用できます。湖や相変わらずの氷ばかり。まあ、悲惨な句ではありますが、一応、湖を眺めて簡単した調子が現れてくることになるでしょう。けれどもその代わり、元の文章が取るに足らない殺風景をさらりと言い流したものであったために、湖やの英単だけが強くなってしまい、非常に嘘くさくなってしまいました。この場合は元のままの湖は相変わらずの氷ばかりの方がまだしもなんぼかマシです。長所と全体の調子とが調和しています。つまり、この場合には強い切れは必要ないのです。もう少し例を続けてみましょう。例えば、緑色の草木が燃え盛るようだの最後の部分にスポットを当てたいのであれば、倒置法を使用して、燃え盛るようだ、緑色の草木が、とすると、印象を強くして、切れた感じが強まるでしょう。しかしこの場合は、2つの文脈に分かれたわけではないので、言ってみれば、読点、つまり点くらいの切れになります。古典の授業で習わされた、かかり結びの法則、というのも、実はもともとは、倒置法から生まれてきたものが多いようで、だからこそ、その部分の助詞でもって、切れを判断することができるのです。つまりこれらは、文脈の運びの結果であって、簡単なども、何々だなぁと思ったところで文脈が一旦中断すればこそ、区切れが発生するのです。それを無頓着に、何々の品詞があるから切れている、とは絶対に教えてはならないのです。何々の品詞があるから、切れの重要な判断材料になる、という場合、例えば、何々ましたが文脈を切る可能性が高いという理由から、そこで切れる可能性を指示しているに過ぎません。しかし、その登場をもって切れていると説明したのでは、それはあらゆる日本語の文章は何々ましたで一旦終止しなければならないと主張しているのと変わらないことになってしまいます。けれども実際は、笑いましたの心でもって遊んでいるような子猫さんのような場合だってあるのです。もっともこれは、名詞化されてしまっていますから、良い例ではありませんが、例えば、なり、かななどが登場して、切れが発生するような場合、別の場所にもっと強い切れがあれば、必ずしもその部分では、切れないというようなことが起きてくるのです。そうして、一番切れを強く感じさせるのは、簡単やら断定の部分ではなく、文脈自体が、二つに分かれている場合に他なりません。極端な例を挙げると、始業ベル、全く最高だぜ、チャリ通は。随分ひどい句ですが、ここでは簡単に相当する、だぜ、の中七では切れません。始業ベル、という文脈があって、もう一つそれを聞いて、チャリ通は全く最高だぜ、本当は最低だぜ、と言うべきところをあえて、と説明していますから、区切れの感じは圧倒的に上語に来るのです。この場合、上語が使用ベルと名詞になりますから、体言止めの効果を言われるかもしれませんが、たとえこの部分がベルが鳴った、でも、やはり切れるのは、この部分が第一なのです。区切れと強調点は、イコールでは結べません。この場合、 断定の部分にこそ句のピーク、強調点があると同時に、切れ自体は上五側にあるのです。そうして句切れのベルが鳴ったが、強調点だぜとバランスが取れていない。つまり切れが悪いから、よりグダグダの句になってしまったというわけなのです。これについては、もっと有名な例を挙げることができると思います。